おはようございます。前回に引き続いて、今命があなたを生きているという親鸞聖人の七百五十回ご延期テーマを中心にお話したいと思います。第1回の前回では、今命があなたを生きているというテーマは、受け取る自分の立場から言えば、今南無阿弥陀仏が私を生きていると了解できるのではないかということを申しました。今日はその南無阿弥陀仏の伝統伝承についてお話したいと思います。最初に、親鸞聖人の場合は南無阿弥陀仏のことをどのように了解されておられたのでしょうか。親鸞聖人は幼くして両親に別れられ、9歳の時出家得度しお坊さんになられ、その後29歳まで20年間にわたって京都の比叡山で修行されたと伝えられています。親鸞聖人は何のために20年の長きにわたって修行されたのでしょうか。親鸞聖人の奥さんの恵心尼のお手紙によると、生じ出ずべき道を求めておられたということがわかります。生と死を出て離れる道、生じ出ずべき道とはどういうことでしょうか。前回、有限なる命ということを申しましたが、私たちが人間としてこの世に生まれたということは、一人の例外もなく必ず死んでいくということです。どんなに長生きしたところで、私たちは限りある命を生きているということです。私たちは生まれて成長していくと、自分自身が最終的には死んでいくということを知ってしまいます。そのことが自分自身の問題になってきますと、いろんなことが頭を巡らすことになります。自分は何のために生まれてきたのであろうか、何をするために生まれてきたのであろうか、何をすれば本当に満足するのか、自分が死ぬとはどういうことであろうか、とうとう、これらの問題は容易に答えを見出すことができません。大変困難な問題だと言わなければなりません。親鸞聖人の場合も、命を削っての懸命な修行にもかかわらず、生じ出ずべき道の解決を得ることができませんでした。ついに比叡山での修行を断念し、山を降りて京都の中心地にある聖徳太子をお祭りしている六角堂に100日間こもられました。その95日目に、夢の中で法然上人のところに行くようにと告げられ、その後法然上人のところに通うことになります。法然上人も比叡山で長きにわたって修行をされたわけですが、ずっと前に山を降りておられ、京都の東山のふもとでお念仏の教えを広く一般大衆に説かれていたのです。そのお念仏の教えを来る日も来る日も聞かれ、ついに念仏もお済みになられたのでした。その時の出来事を「歎異抄」で、ただ念仏して弥陀に助けられまいらすべしという法然上人の言葉として述べられています。親鸞聖人にとって、生じ出ずべき道の答えが、ただ念仏して弥陀に助けられまいらすべしということであったわけです。お念仏申すみに親鸞聖人はなられたのです。長い長い月日を経て、南無阿弥陀仏が親鸞聖人のところまで届いたのです。法然聖人に出会い、お念仏申すみになられてみると、その 南無阿弥陀仏には長い長い歴史があることに親鸞聖人は気がつかれました。思えば遠くインド、正確にはネパールにお釈迦様が生まれられて仏教を説かれてから千数百年を経ており、そのお釈迦様から多くの念仏者の方々によって伝えられ、ようやくにして親鸞聖人のところまで届いたのでした。その時の感激はいかばかりであったことでしょう。親鸞聖人は南無阿弥陀仏の伝統伝承を後に正真念仏家で、インドの龍樹菩薩、天神菩薩、中国の曇鸞大師、道釈禅師、禅道大師、日本の源信僧図、そして直接出会われた法然上人の七人の方を七高僧として称賛されています。この七高僧は多くの念仏者の代表者ということでしょう。多くの無名の念仏者が生まれ、その念仏者の代表として七高僧として挙げられたのでしょう。第二回の今日は、親鸞聖人が法然上人に出会い念仏もお済みになられたこと、そしてその南無阿弥陀仏はお釈迦様から多くの念仏者を通して伝えられ、親鸞聖人まで届いたことについてお話ししました。次の第3回は、親鸞聖人以降南無阿弥陀仏がどのように伝統伝承されたかを中心にお話したいと思います。